澤田信也です。今回もゲストは川崎さんと寺さんです、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、年末年始に映画見たからその話をしようシリーズ、
やっほ
ー、イエーイ。
今回は、ドラゴンボール神と神の話をしよう、
うん、
イエーイ、
イエーイ。
これ以前にね、実はリスナーさんからリクエストがあったんですよ。あら、で僕個人的にも見たいなと思ってたから、まあ見たいなと思ってたんですけど、まあ見る機会がなく、気がつけばもう、うん、ビデオレンタルとか、ね、
そうですね、
配信もされてたんで、
うん、
今見たっていう感じなので話そうと、
うん、
お二人はドラゴンボールはどれぐらいの出来ですか？
もう連載当時から読んでました。
リアルタイムで。
リアルタイムで。
はい。
僕もですね。
ドラゴンボール GT とか見てました？アニメ。
あのね、GT は見てないんですよ。
ああ、そうっすか。
はい。
なるほどね。
僕もアニメは見てないですね。
あ、そうなんですね。
はい。
まあ、今回のこのドラゴンボールの神と神、まあアニメ映画やったんですけど、
はい。
そうやな、ブー編の後、
を、
彼らはどうなったんだろう。
だから本当に一番最後の後日談。
そうですね。
あ、そうなんですか。へえ。
その後の彼らが見たい。
うん。
はいはい、見たい。
っていう、あ、ブー編じゃないな。あの、ドラゴンボールの最終回で、ブーの生まれ変わりが出てくるじゃないですか。うん、ブーブー、
ね。はいはい、子供ね。
ブーブー。
うん。
はいはい。
マジブー編が終わった後の話かな。
うん、ブーブーはだってもうほぼ付け足しみたいなもんです
か、ね、そうですね、うん。だからまだね、あれなんですよ。ビーデルが妊娠してる頃なんですよ。
あー、なるほど。
パンがまだ生まれてないですね。
あ、はいはいはい、はい。
くらいの時。だから、魔人ブー編が終わった後のドラゴンボールの彼らは一体何をしてるんだろうっていうのを知りたい人は見ておいた方がいいんじゃないかなと。
なるほど。
完全にドラゴンボールファンの向けのファンムービーですね。
そんな感じですよね。
そんな感じです。だからもうドラゴンボール知らへん人が、例えば最近、うん、もうドラゴンボールなんて言っても20年ぐらい前の漫画アニメやから。
そうですよね。
最近の若者なんかは知らないと思うんですよ。
名前はね、聞いたことあると思いますけどね。
よくいろんな題材にとか、
ね、ネタにはなってますから。
はいはいはい、
あとゲーム入りで入った人は、
うん、
そのストーリー知らんけど、ドラゴンボールというキャラクターと存在だけ知ってたりするじゃないですか。そういう人が見ても正直思んないと思うんですよね。明らかにこのキャラはこういうやつでっていうのが分かってる人が見ないと、もう、なんていうんですか。その他大勢は本当にモブでしかないから、この映画。だから本当にゲーム入りでドラゴンボールってどんな話なんやろ、新しい映画見てみよう、で見たら全然思んないと思うんですよ。ドラゴンボールを本当に知って、リアルタイムもしくは前編通して知っていて、
うん、
まあ基本好きで、めでる気持ちがある人じゃないと楽しめない映画ではあると思うんですけど、ただまあ、どういったんやろうね。僕、まあ面白いか面白くないかと言われたら、
うん、
微妙って感じなんですけど、一応楽しめたっていう。
うん、
楽しめるのは楽しめたってことですね。ただその面白さのベクトルをどこに求めるかによって、
うん、
人によっては全然思んないっていう感じになると思うんですね。
あ、
で、まあこれもネタバレで話していきたいんですけど、ネタバレしていいですか、
はいはい、そうですね、はい。私とペガさんは見てないんですね、今回ね。は
い、いやし、おそらく見る気もないでしょうよ、きっと。
いや、私個人的にドラゴンボールのあの劇場版アニメシリーズは、結構見てるんで。
あ、そうなんですか。
はい。見たくはあるんですが、まあ、はい、別にネタバレしても特に問題ないと思います。
問題ないです。ないですけどね。はい、基本、あらすじとしては、はい、あの、ドラゴンボールの世界ってすごい設定が後付けやから、なんとでも言っているんですけど、
はいはい、
この世の中には、あの、海王神様とかいるじゃないですか。はいはい、それの対になる、その破壊神っていうのが存在していると。
はい、
で破壊神は常にというか、基本は眠っている状態で、まあ、何年かに一回目を覚ますと。
はいはい、
で、その目を覚ます年が今年やから、
はい、
海王神様たちも、なんかあの、気をつけなあかんなと、粗相があっていけないな、みたいなこと言ってるんですよ。
はいはいはい。
で、海王神が海王様に、あの、とりあえず悟空気をつけといてなと。
うん。
あの、あいつすぐ戦いがるから、気をつけといてな、っつって、まあ、海王神に言って、はい、で、海王神様も分かりました、みたいな話になってるんですけど、
うん、うん。
まあ、その、悟空は目ざとく何々何の話みたいな感じになってくるんですよ。
はいはい。
で、それとは並行して、まあ、破壊神様が目覚めるんですね。
はい。
けど、いわゆるそのシリアスなドラゴンボールじゃなくて、あくまですごいコミカルに描かれてるんですよ。破壊神の描かれ方とかも。だからもうほ
ん
とね、もう単純に言ったらテイスト的には、ドクタースランプアラレちゃん的なテイストなんですよ。
出た。
ああ。
なんか、ああ、いい、なんか、寝坊しちゃったよ、なんか、何十年も寝坊しちゃったよ、みたいな感じで。夜会人が目覚めた理由は何かっていうと、夢の中ですごい自分が戦うライバルを見たと。で、その夢の中でそのライバルは、スーパーサイヤ人ゴッドと名乗っていた。で、スーパーサイヤ人ゴッドとは何ぞや。もしそういう奴が存在するのであるならば、戦いに行きたい。だから宇宙中を探そう、みたいな感じでね、破壊神の方アクションを起こし始めるんですよ。で、その破壊神のサポート役の、まあ、美形キャラみたいなのがいるんですけど、現在スーパーサイヤ人と呼ばれる人種は地球に5人ぐらいいますと。で、まあ、サイヤ人って言ったら、なんかフリーザがベジータ星をなんか支配してたよね、とか、フリーザ今何してんのかな、とか言って。
ああ、出てくるわけ
ですね。美形キャラも、いや、フリーザはそのサイヤ人たちに倒されたみたいです、みたいな。サイヤ人はそこまでの破壊力なんか、攻撃力なんかなかったはずだぞ、とか言って。でそこでまたちょっとなんか、フリーザの、なんか、復讐、仇を取りに来んのかなとか、そう思うじゃないですか。
はいはい、はい。
でも全然そんなことないんですよ。なんか、とりあえずサイヤ人が地球にいるらしいから行ってみようぐらいなんですね。あで、そのうちの一人が今、海王星にいるらしいっていう話を聞いて、まあ、破壊神は、海王様の、あの、ちっちゃい星あるじゃないですか。バブルスコン、はいはいはいはい、あそこにポーでたどり着くんですよ。で、そこで悟空とファーストコンタクト取るんですね。で、また悟空も、そんなに強いなら一度やってみてえぞ、みたいな感じになって。また、いつもの感じで。
悪い癖が。
悪い癖が出て。で、まあ、一回バトルしましょう、みたいな話になって、もういきなりスーパーサイヤ人3になるぞ、悟空は。
さすがやな、もう全開か。
全開で行くぞ。でも、それっても全然勝てへんのですよ。もう指一本でやられるんですよ、バコーつって。
めっちゃ強い。
めっちゃ強いんですよ。で、まあ、まあこんなもんか、みたいな感じで。
あら。
で、悟空にも、聞かれるんですね。スーパーサイヤ人ゴッドって知ってるかつったら、いや、知らないです、みたいな感じで。じゃあ、とりあえず悟空は気絶してもうたから、じゃあ地球行くか、みたいな感じで。破壊神たちは、地球にプーって飛んでいくんですね。で、もうすごいライトに描かれるんですそこら辺。
はいはいはい。
で、悟空は悟空で、あんな強い奴がいるとは思わなかったぞ、とか言って。
わかりやすいな。
いつもの通りで。
軽いですね。
軽い感じで。で、どうやったら、破壊神様ともっと戦えるかな、みたいな感じで、なんかいろいろ考えあぐねたりするんですね。で、破壊神はそのままも地球にパーって飛んでいくんですけど、地球ではそのブルマの誕生日パーティーをやったんですよ。
ああ、いいですね。
で、まあ、その誕生日パーティーで、やってる中に破壊神が、たちが来て、
お
で、ベジータは破壊神のこと知ってるんかな、ベジータは幼少の頃、自分のお父さんである、
はい。
あれ、お父さんもあれベジータでしたよね、確かね。ベジータ王でしたよね。
ああ、そっかそっか。名前受け継ぐんでしたっけあれ。
そうそうそう。なんかそんな設定も後付けなんでしょうけど。
うん。
自分のお父さんのベジータ王が破壊神に、なんか、ひざまずいてるところを子供の頃に見てて。
お！
あいつは本当にまずいっていうことを、すごい感じてるから。
さすが。
破壊神たちが、ようベジータみたいな感じで尋ねに来たら、あ、これはこれは破壊神様っつってめっちゃ低姿勢なんですよ。で、あいつを怖がらせてはダメだみたいな感じになって。
ベジータが。
そう、すげえ体を張って、破壊神、を楽しませようとするんですよ。
めっちゃ面白い。何それ。
っていうコメディ要素があるんですね。
マジっすか。
ああ、それベジータ好きはちょっと複雑やな。そう。
で、そこで、ドラゴンボールに対して、まあ、どういう面白さを求めてたかによって、そこで分かれてしまうんですよ。
それ反感買うな、一部多分。
いわゆるその、フリーザ編以降の、
うん。
まあ、戦うドラゴンボール。
うん。
はい、まあ、シリアスって言ったら、あれですけど、まあ、そういうバトルものとして捉えている人、
うん、
ベジータはここの存在である、プライドが高くてここの存在であるとか、そうですね、うん、そういう見方をしている人からすると、違和感極まりないですよね。
ああ、なるほど。
いや、相当ショックでしょうね。
けど、うん、ドラゴンボールの作詞は鳥山明であると。うん、鳥山明のルーツはドクタースランプとか、ああいう逆テイストであるというルーツを受け入れられる人だならば、まあ、これもありかなと。
いや、全然大丈夫だと思う。
なぜなら今回の脚本は鳥山明が関わってるからなん
です、ね。そういうことです。
はい。
もうそこはぜひ知ってほしいですよね。
そうなんですよ。
だから今回鳥山明が勝手にされてるわけじゃない。
そうなんですよ。いつもやったら鳥山明はもう放任で、まあ好きにやってくださいなんですけど、うん、今回の映画に限っては鳥山明が脚本に手を出しているので、
うん、
そんな鳥山明が描く物語としては、うん、こういうドラゴンボールもありだなっていう。
そうですね。本当に昔の作風を考えたら全然その方が自然ですからね。
あのね、漫画でもね、猫魔人っていうのあったん知りません？
あ、見たことある。読み切りのやつですか？
はい。ドラゴンボールが終わった後、何回か、ジャンプ系の雑誌か、ジャンプやったかジャンプ系の雑誌か忘れたけど、トリーマーキラが漫画を描いてる中で、
猫魔人。カリン様みたいなの出てくる。
そうそうそうそう。
うん、
うん。猫魔人 Z、猫魔人か、猫魔人っていう漫画があって、
うんうん、
その猫魔人っていうのも何種類かあるんですけど、 その中に猫魔人 Z かなんかのがあるのかな。
猫魔人 Z。
そのエピソードの中に、
うん、
なんかベジータの弟っていう設定のキャラクターであるとか、
お
なんかフリーザの息子っていう設定のキャラクターであるとか、で、あと実際の悟空とかも出てきたりする逆定数のエピソードがあるんですよ。
世界観がじゃあもう繋がってしま
ってる。繋がってしまってるんですね。なんか猫魔人 Z の師匠は悟空とかね。そのエピソードね、ウーブも出てきたりするんですね。
ええー、面白い。
で、その猫魔人でも勝てない敵がいるとかいう話になって、悟空とかがなんだなんだって集まったら、なんか結局それゴキブリでしたみたいな。そういうしょうもないエピソードがあるんですよ。
すごい鳥山明っぽい。
そうでしょ。
うん。
っていう雰囲気の映画なんですよ、今回。
なるほどね。
で、それを許容できる人であるならば、
うん、
今回の映画も全然許容できるんですけど、
うん、
もうフリーザ編からセル編、まあ、なんか、そのブル編とかのあれが好きな人が見ると、もうそこで停止ボタンを押してしまうかもしれない、
ね。ああ、それ絶対もって言ってる人いそうやな。
で、まあ、なんだかんだって結局、破壊神は地球を破壊したくなるんですよ。
うん、
でも、その理由は何かっていうと、
うん、
ブルマの誕生日パーティーで、
うん、
ブーがプリンをパクパク食べて、
うん、
破壊神様は地球の文化とか知らないから、
うん、
あの食べ物美味しそうやな、つって、ブーに何個かくれって言うんですよ。で、ブーが、あげないよ、つって、喧嘩になるんですね。
うん、
で、怒った、地球破壊するっつって。
それで、
すげえ。
そのレベルなんですよ。
わ、そこまで、すごい割り切りましたね、とか。ほんまに鳥山明噛んでるって感じしますね、そこまでいくと。
じゃあ地球破壊しちゃおっかな、ぐらいのレベルなんですね。
出た。
鳥山明によくある、
うん。
パターンじゃないか、そういうのって。
そうですね。
なんか、
とても。ブーがもともとそういうことやってましたね、なんか。
うん。とてもしょうもないことに固執するキャラクターっていうのが、うん、ある意味鳥山明の各作品の中によく出てくるじゃないですか。それはもうドクタースランプからずっと。うんうん、
はいはい。
まさにそれの代表格みたいなんですよ、破壊神様が、うんうん。だからそこがね、見方がすごい難しくて、
うん、
本当あの、ドラゴンボール Z の世界観で見てしまうと、
うんうん、
破壊神は本当に悪のキャラクターなんですけど、
うん、
悪のキャラクターとしては描かれてないですよね。
うん、
単にその惑星を一個簡単に破壊できてしまうぐらいの力を持った神様っていう存在であって、
うん、
いわゆるフリーザとかセルみたいに、
うん、
この世を支配しようとか、
うん、
っていうキャラクターではないんですよ。
それね、あの、ブーももともとそうだったじゃないですか、
はいはい。
ところがなんか悪のブーが出てきて、やっぱり悪いやつになったっていうのもあれ、手こ入れなんですかね、じゃあやっぱ。
おそらく、ドラゴンボールの連載中よく聞く話が、やっぱり鳥山明はそういう、
うん、
そういう物語は書きたくなかったけど、
なんですよね。うん、
まあ、いわゆる、マシリトが、
うん、
こうやった方がウケるから、そうせえって言ったのが全部受けていった結果、まあ、ドラゴンボール後半、鳥山明はいやいやドラゴンボールを描いてたっていうエピソードとかも聞いたりしますよね。
そうですよね。で、うん、ブーが出てきた時に、あ、鳥山明っぽくなったと思ったんですよ。あの、なんかこう、殺しちゃおっかなみたいなんじゃなくて、なんかこう、ムカついたからクッキーにしちゃえとかっていうのが、で、無邪気なキャラっていう、やったのに、結局、やっぱり悪いブーが出てきて、戦うっていうのはあの、ジャンプの流れになってるなって。
あれはね、なんかで見ましたけど、
うん、
もうブー編で最後やっていうのが、編集部と、うん、確約を取れてたから。
なるほど。
好きなこともさせてくれと。ただ、ちゃんとや終わらせるから、みたいな感じのところがあったみたいなんですね。
じゃあ前半は鳥山明ちょっと好きなようにやった上で、そうそうそう、後半はまあ、ドラゴンボール、今のドラゴンボール好きなファンに向けてみたいな感じだったんですかね。
おそらく。なんか鳥山明がやりたいドラゴンボールはおそらく前者の方なんですよ。
ですよね。
はい。
だ今回の劇場版はその本当に原作者の意図を組んでるっていう意味では、正しいんですよね。
そう。
うん。
で、そんなプリンが食べれないから怒って地球壊すっていう破壊神やからベジータはめっちゃビビってて、その破壊神様のご機嫌を取るために、うん、なんかめっちゃダンスとかしたりするんですよ。めっちゃビンゴゲームの司会とかしたりするんですよ。
そうだ、周りはびっくりするわけでしょ。ベジータがあんなことしてる。
そう、ベジータ頑張ってんなーつってピッコロさんがなんか
。ピッコロ突っ込みない。
なんかやれやれとかみんな言っててするんですけど。そんな世界観なんですよね。
なるほどね。
で、まあ、最終的に、うん、まあ、破壊神が、もう、地球破壊するってなるんですけど、
ほうほう、
で、それに怒ったブルマが、はいはい、私の誕生パーティー何するん、うん、何してくれんのよつって、
うん、
ブルマはもう、怖いもの知らずやから、破壊神の知らずに詰め寄っていくんですね。はいはい、
うんうん。
ビンタかなんか、さ、ビンタをそろそろブルマが破壊神にバーンって、
う
ん、で、破壊神がブルマをビンタ仕返すんですよ。
うん。
その瞬間、ベジータが、俺の妻に何するんだつって、バーって怒って、 めっちゃ攻撃を仕掛けたら、周りに寄ったピッコロさんとかも、ボーってなんかいきなりみんなで攻撃し始めて、あそこの展開がようわからへんな。なんか知らんけどバトルになるんですよ、いきなり。
まあそれはそうしないといけなかったんじゃないですか。やっぱ戦うとか見せ
る。急にみんな本気モードで芝木にかかるんですよ、破壊神を。ほんで、でも、まあ破壊神の中に勝てるわけないから、
なるほど、
まあみんながごとごとやられていくんですよね。
はい。
で、もうふんってもう気が済んだかいって、じゃあ地球破壊するから、みたいなところに、うん、まあ悟空がまあ登場するんですよね。
はいはい。
で、待ってくれ、破壊神様と。
うんうん。
で、破壊神様は、そのスーパーサイジンゴッドという存在と戦いたいっていう目的なのであるならば、うん、まあそれを解決する方法が一つあると。
お。
で、その解決方法何かっていうと、まあブルマの家に保存されてあった7個のドラゴンボール。
お。
で、それでシェンロンを呼び出して、まあ、スーパーサイジンゴッドがどこにいるのか教えてくれって言うんですよ。
なるほど。
で、またその時もね、うん、なんか、シェンロンがバー出てくるじゃないですか。
はいはい、は
い、で、願いを叶えたまえとか言ってパって、シェンロンが破壊神に気づいたら、うんうん、ああ、これは破壊神様って
言
う。シェンロンが。
すげえ。
で、みんなが、こんなシェンロン初めて見たぞって言うんですよ。
すげえ。もう強さのインフレ怒ってるやん、完全に。
もうそういうところを許されるかどうか。
いや、でも本当ドラゴンボールってめっちゃ便利ですよね、そういう時ね。
はい。
とりあえずドラゴンボールあったら願い叶う。
そうなんですよ。もう本当物語を都合よく展開させるのもってこういうのアイテムやから、
ね。すごい発明ですね。もっと4次元ポケットに通ずるぐらいすごい発明。
そう、ほんまそう、うん。昔はそのドラゴンボール7つ集めるのが大変やったけど、今すぐ集められるから。
ね、ビューン飛んでてパッと持ってきますからね。
で、まあ結果として、スーパーサイジンゴッドは、はい、まあ昔は存在していたが今はいないと。
うん、なるほど。
それはもう伝説の中の生き物やと。どういう伝説なんですかって話になったら、昔、うん、サイヤ人の星に、
うん、
まあ、悪い心を持ったサイヤ人と、いい心を持ったサイヤ人がいたと。で、そいつらが戦争をし始めた中、良いサイヤ人の中に生まれた存在がスーパーサイヤ人ゴッドやと。
あら。
で、それになる条件分かるんかっつったら、まあ、より良き魂を持つ、まあ、5人のサイヤ人の魂を、一つにすれば、まあ、再現されるみたいな。
あらまあ。
感じになって、で、悟空たちが、
はい。
じゃあちょっと破壊しながら待ってくれと、ちょっと俺たちチャレンジしてみるから言って、ちょっとスーパーサイジンゴッドになれるかどうか試してみるわっつって、
あ、さすがやな。
で、たまたま地球上には5人のサイジンがいました
と。いますね。5人いますね、ちょうど。
悟空とベジータと、ご飯と、
うん、
あと、ゴテンと、
うん、
あとトランクス。
あ、はい、ちょうどいた。
あ、5人、6人いるって言うとだから、で、1人足りないって話になるんですよ。ほんで、最初は5人でチャレンジするんですけど、なかなか慣れねえなーつって、うん、なんか気を分けてちょっと戦闘力アップしたぐらいやなーとか言ってたんですけど、
慣れてる。
あの、デンデが、なんか、もう一人いますよ、つって。で、その一人が、うん、その、ビーデルのお腹にいる赤ちゃん、つって。
なんでそこで急にそんな話
あのね、物語の途中にビーデルが怪我をするっていうシーンがあるんですね。
はい、
デンデが僕が怪我を治しますよって言ったら、
うん
なんか、怪我を内してる最中に、あれビーデルさん、あなたって気づくんですよ。
何その話、ちょっと。
デンデが。
急に生々しくないですか、そこだけ。
なんか、妊娠、お腹でかいんですよ、ビーデル。
いやー、なんかちょっと嫌やな、ビーデル。そんなキャラなんや。
いや、そんなキャラってか、パン生まれてますからね、ドラゴンボール GT。
そうか、そうか。
で、パンがお腹の中にいる頃のエピソードやから。
わ、すげえ。
で、ビーデルの中にいるサイヤ人は、なんか、もう一人のサイヤ人として認識されるんですよね。で、みんなで手をつないで、じゃあ悟空に、ちょっと、いい魂を送ろう、つってね。じゃあそこでも面白かったのみんなツッコミが入るのが、
うん、
ベジータはいいやつなのか、つって。
うん、確かに確かに。
でもあいつ最近悪いことしてないしな、とか言って、そういう、
そう面白い。
会話とかもあって、そういうちょっと、最大のツッコミとかがあって。
面白いですね、そこは。
そう。じゃあそう、ほんと、ところどころにそういうの差し込んでくるから。
ほんと鳥山明ですよね、なんか。
そう、ドラゴンボール Z が好きな人は、
うん、
ちょっとムカつくかもしれないですね、逆にね。
そうか、やっぱイメージが違うんですよね、多分。
よくなんかなんか、シリアスに戦ってるそばで冷静な突っ込みをするっていうのも、
うん、
まあ、鳥山明の作風じゃないですか。
そうですよね、あれ持ち味ですもんね。
そうそうそう。
うん。
そういう感じで、まあそういうのも差し込まれてつつ、最終的にはまあそれで悟空はドラゴン、なんかスーパーサイジンゴッドになるんですね。
ああ、はあ、はあ。
で、そのビジュアル表現は、まあ、赤い髪のスーパーサイジンみたいな感じ
で、うん。なんか絵は見たことありますね。うん、
で、そっから、10分ぐらいはずっと戦い。
おお、来た。ここはサービスのとこやな。
そう、うん。あそこはね、映像表現として良かった。
あ、やっぱりね、そうですね。
今時のドラゴンボールを見れたって感じですね。
うん、うん。はいはいはい。
その、バトル好きな人もそこだけ見といたらいいと思う
んです
よ。うんうんうん、うん。んで、まあ、最終的には、まあ、戦いやってたけど、結局、破壊神は倒せなかったんやけど、
うん、うん。
まあ、破壊神も悟空の強さに、まあ、なんていうんですか、うん、まあ、満足したというか。
そうですね。とりあえず、それ目的だったんですね。戦いたいっていう。
自分には及ばなかったけれども、うん、悟空の今後の伸びしろを考えたら、
また、
まあ、今回許してあげようみたいな感じで。
あ、そこは一緒なんや。
ことなきを得て終わるっていう。単純なエピソードなんですよ。ね。まあ、そういう流れで見たら、おもろいかおもんないかって言われたら、
うん、
まあ、微妙。
なるほど。
でも、まあ、楽しめるんですね。っていう、まあ、あらすじをちょっと説明、長々と説明しましたけど、
うん、
ちょっと僕が今回言いたかったのは何かっていうと、
うんうんうん、
その最終的にスーパーサイジンゴッドになった後、悟空は破壊神様と戦い合うんですけど、
はい、
その時に悟空が、
はい、
俺は自分を許せなかったって言うんですね。
うんうん、
で、その理由が、その、うん、スーパーサイジンゴッドになれたのが、
うん、
みんなのおかげやからって言うんですよ。
はい、
それが許せねえって言うんですよ、悟空はね。で、破壊神が、それは自分の力でたどり着けなかったことが許せないのかって言ったら、そうだって言うんですよ。
うん、
で、破壊神が、お前どこまでプライドが高いんだみたいな話になってて。
うんうん、
でも、スーパーサイジンゴッドの時代で戦ってる最中、だんだんと髪の毛が普通の黒い髪に戻っていくんですね。で、ノーマルの悟空でも破壊神とすごい対等に戦えれるようになってるんですよ。いつの間にやら。で、なんか、破壊神が、いつの間にやらお前はスーパーサイジンゴッドのパワーを吸収してしまったみたいだな、とか言って。なんてやつだみたいな感じで、すごい都合のいい感じになるんですけど。でそういう、まあ言ったら、悟空の強さに対する、まあ悪なき、探求心に対して、破壊神は納得をして、まあ今後は楽しみだ、みたいな感じになっていくんですね。
やっぱり悟空が主役やんな、
そう、
うん。
で、ほんまにつくづくこう、なんていうのかな、悟空って、利己的なやつやなって。
いや、確かに。本当にそうです。純粋にその強さを求めてるっていうキャラですからね。
だからね、やっぱりこう、あいつね、別にいいやつじゃないですよ、本当すごくって。別に。あの、純粋、素直っていうのは、
うんうん、
なんか言葉の響き的にすごく善の方向に捉えられがちじゃないですか。でも、純粋で素直であるってことは、
うん、
必ずしも善じゃないじゃないですか。
そうですね。
だって結局ね、悟空は、
うん、
その自分の強さのために、
うん、
その他人犠牲にしてたりもするわけですよ。
いや、してますよ。だから本当にあいつがこだわらなければ死ななかった人たちはいっぱいいましたからね。
そう。そう、うん、そうで、改めて悟空はすごく利己的な人間だなっていうことが見えたから、
うんうん、
大人になった僕の目線からすると、すごく友達にしたくないやつやなって、めっちゃ思ってしまった
んです。沢田さん目線が。
そう。でも、改めて、
うん、
でも悟空に魅力を感じるのは何かっていうと、
うん、
その、ふと思ったんがね、
うん、
ドラゴンボールの中で言う、悟空の強さって何かって考えたことあります？悟空ってずっとね、強くなりてえって言うじゃないですか。
うんうんうん、
それ、どういう意味で言ってんやろなって、思ったんって考えたことあります？
いや、とりあえずやっぱ物理的に、強くなりたいっていう感じかな。
そうなんですよ。悟空の言う強さって何かって言ったら、
うん、
めっちゃ力があって、
うん、
めっちゃ素早く動けて、
うん、
めっちゃ硬いってことなんですよね。体が。
そうですね。う
ん、それが強さであって、
うん、
心の強さとかじゃないんですよね。彼の言ってる強さって。
そうですね。
根性とかじゃないんですよ。
そうですね。誰にでも勝てるようになりたいってことでしょ。
本当に物理的にめっちゃ強い力で、
うん、
殴ったら相手壊れるとか、
うんうん、
めっちゃ早く動くから相手捉えられないとか、
うんうん、
どんだけ殴られても死なないとかっていう、
うん、
すごく本当の意味でシンプルな強さなんですよね。
そうですね、確かに、ね、
逆にそこが俺ドラゴンボールいつ見ても古く感じない理由なんかなと思って、
う
ん
う
ん、
ああ、なるほど。そのジャンプ漫画の主人公ってよくね、その力で負けても、
そうなんですよ、
気合でとかね、
そうなんですよ、
精神的に成長するっていう方がよく使われますもんね。
なんか力が足りてなくても、うん、勇気があれば物事はクリアできるとか。
もうワンピースなんかもろそうですもんね。
そう。
うん。
力呼ばずとも根性があればあともう一歩頑張れるとか。
うんうんうん、うん、
そういう泥臭い概念 が、ドラゴンボールないんですよね。改めて見たら。確か
にあんまりないですよね。
ないんですよ。考えてみたらね、うん、ドラゴンボールの登場人物の中で、根性で何とかなったやついないんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。修行はね、一応してますけどね。
その修行も精神鍛錬じゃなくて、あくまで肉体的な鍛錬なんですよ、ね。
あ、確かにね。うん。
だから、変に根性とか勇気とか努力の概念を作品に入れてしまったら、うん、おそらく年経ってみたら、すごい古臭く感じてしまうと思うんですよね。
ああ、なるほど。
なんかすごいこう、なんか子供ガキ臭い理屈で戦ってんなとか。
うん。
でも、ドラゴンボールいつ見ても読めてしまうのは、うん、メンタル的なメッセージが全くないんですよ。
うん。
それが改めて今回の映画見たときに、すごい大発見やって。
うん、うん、うん、うん。
なんで単純な話なんや、これは、と。
いや、あのね、だから、ドラゴンボールがいろいろその、よく評価されるっていうのは、鳥山明がいろんな複雑な、他の漫画では複雑な要素をシンプルにするっていうのがすごく上手で、あの、スカウターが画期的だったんですよ、結局。
数字にしよう、強さ数字にしよう
です。強さを数値化するって、あれ今まで誰も、ほぼとんどしてなくて。
そう、だから、
うん。
もうあれは、ドラゴンボールの世界では、絶対的な定義なんですよね、あの、スカウターっていうのは。
あのパラメーターがあの世界で一番重要であって。そうそうそう、あれが多い人が偉いというか強いというか。
すごく当時俺勘違いしてたのが、
うん、
なんか、気を、瞬間的に増幅させるっていうのは、
うん、
俺根性やと思ってたんですよ。
なるほど。
でも全然そうじゃないですよね、今考えたら。
うん、違うと思います。
頑張ったから気がでかくなってるわけじゃなくて、
うん、
テクニックとして彼らは気を増幅させてるんですよね。
なるほど。
だから戦闘力が物理的に上がっていって、
うん、
戦闘力の弱いやつにも勝てるんですよね。
そうですね。だって隠してるわけですからね、普段ね。
そう。
気を抑えろ。
そうそうそう。だから、うん、ほんま根性とか勇気関係ないんですよね、あの世界の中では。
一応、ベジータあたりがフリーザと戦、フリーザじゃないな、銀河特戦隊と戦った時にはちょっとこう根性を見せが、かけてましたけどね。
でも結局負けたじゃないですか。
そう、結局ね。だから物理的に勝てないんですよ。
そうなんですよ。だからほんま、なんか改めて見たら、なんてシンプルな話なんや、うん、ドラゴンボールはと思って。
だからやっぱさっき沢田さん言ったみたいに面白いんじゃないですか、
ね。そうそうそうそうそう。だから、なんやろ、介入する余地がないんですよ、こっちが、なんか、メンタル的に。
そうですね。
で、俺で、それで、なんか、なんとなく、分かったんが、うん、よくね、ドラゴンボールの二次創作の、ショートショートとか書く人いるじゃないですか。
うんうん、はい、
はい。
で、たまに昔そういうの見てたんですけど、どれもハマらなかったんですね。
は
い、
おぉ。
いや、悟空そんなこと言わへんやろとかね。
あ、そのイメージが、
そうそうそう。
悟空じゃない。
そうそうそうそう。だからもう、まあ、悪い言い方じゃないですけど、ドラゴンボールってすごい深みがない物語だから、そこにキャラクターを掘り下げたエピソード入れても
う
たら、
うん、
すごい違和感しかないんですよね。
わかる。それはね、鳥山明はわざとやってるのかちょっとわかんないですけど、そういうところは気にしてないですから
ね、
あの人。
わざとっていうかね、多分あの人がそういう人やと思うんですよ。
そうですよね。
うん。
なんかにこだわってるっていう感じはその、受けないですもんね、作品からね。
よくなんか、有名な話が、恋愛物語がすごい苦手だと。
あ、言ってますね。
うん、でも、うん、まあ、シリとはなんか入れた方が受けるから入れろ、みたいな。
はいはいはい。
なんか、
そう。入れたのが結婚、子供できるってやつでしょ。
ギリギリラインがあそこやったっていう。
そうですね。恋愛じゃないけど、それも。そう。
あれもすごいシンプルじゃないですか。じゃあ結婚すっか、つってね。
ね、本当そうですよね。
ほんま。
ただそれがね、神がかってね、漫画と合ってるんですよ。
いや、そう。
僕なら、あれでいいから。
そう。だから、あれが、もし別の漫画で、あんな感じであるならば、
うん。
なんてペライ漫画なんだって。
いや、相当酷評されますよ、あれ。
そうそうそう。
うん。
ほんまに。
ヒーローとヒロインがあれあかんやろって言われますからね。でも、悟空なら言いそうやし、全然違和感ないというか、う
ん。変に説得力があるんですよね、逆に。
ありますね、ある。
ほんで、まあ、言ったら、うん、過去、キャラクターの掘り下げってほとんどないですよね、ドラゴンボールの中で。
ないです、
ね。でも、うん、各キャラクターにすげえ個性があるんですよね。
あります
ね。あれがすごいなって思って。
だからセリフと行動でそのキャラを立ててるんでしょうね、やっぱり。うん、
だって、今考えてみたら、うん、ご飯何考えてるか全然わかんないんですよ。
確かに。いや、だからあっこがね、世代交代できなかったんですよね、結局。本当は悟空殺して、
うん、
新しい主人公としてご飯とか御殿を持ってきたかったけど、うん、どうしても悟空がもう、立ちすぎて結局生き返らなあかんかったみたいな。
そう。で、あれも失敗した理由なんでかなと思うんが、
うん、
やっぱりその世代交代をさせるってことは、読者に次のやつに共感させなあかんわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
でも、前提としてドラゴンボールってキャラクターの掘り下げがない漫画やから、
うん、
読者に共感させることが絶対できひんのですよ。そもそも鳥山明がそういう風に、そういうテクニックを使えへんから。
なるほど。
それはご飯に共感なんかできないじゃないですか。
そうですね。で
も、悟空の物語は、みんな生まれた時からドラゴンボール初期から見続けてるから、うん、おそらくキャラクターの掘り下げ、勝手に読者がやってると思うんですよね。
だからそこを作者が超えれなかったんですよね、多分周りのイメージ、
うん。それ無理やろなって思いますよ。だって、そもそもがそういう作風じゃないからね。
あの辺がだから鳥山明としては複雑やったんじゃないですかね。なんか自分のもう手を離れたって感じたんちゃいます、あれで。
まあそっからは多分作業でしょうね。
そうそう、
ね。言われたから書く
みたいな。あんなに露骨にね、世代交代した漫画僕知らないですよ。その、主人公が、前の主人公がですよ。もう、俺らよりこいつは強いと。言うてしまうんですよ、だって。
あの時俺や、当時読んでて違和感バリバリやったけどな。いや、
あれ誰も納得できないんですよ、学校で。あ、もう明らかに意図的にここで主役を変えようとしてると。で、悟空が自ら言ったのに変われなかったんです、それでも、ね。周りが認めなかったんですね、結局。うん、であれは本当すごいなと思って、作者でも無理なんやと。手を離れてしまったんやなって。
本当、だからそういう意味では本当ドラゴンボールは、みんなの漫画なんですよね。うん、鳥山明の漫画じゃなくて。
本当に。だからやっぱ、作者自身が距離を置いてましたもんね。うん
うん、やっぱりこう素材がシンプルだと、周りの人が勝手な味付けをしていくから、ドラゴンボールって作品自体がそうやったんやなと思って。
いや、ほんと、コンテンツになったんですよね。うん。やっぱり。
だからいつまでも続けられるし。
いや、そうそう。古くならない。
いつ見ても古くないんやなと思ってね。
そうそうそうそう。
ワンピースはもう完全にあの作者の物語ですから、あの作者の中での。
確かにそうですね。
うん。まあ、すごい、改めてすごいなと思って。永久コンテンツだと思って、ね、こんなん。うん。
あれ作風としてでも鳥山明ってよく言われるのがそのデザイナーなんですよね、漫画家というよりはね、はいはい、うん。絵柄もシンプル、どんどんシンプルになってたんですよ、最初に比べると。うん、線がこう、はっきりしてきて、うん。で、キャラ作りとかストーリーも本当に淡々としてるんですよね、結構戦ってるけど、うん。あれはやっぱあの人の才能というか、うん、本人がね、その、どう思ってるかわかんないですけど、周りからしたらやっぱ天才だって言われるのはそういう、
いや、本当絵の説得力やと思うんですよね。
そうっすよね。
だから、なんか、よく最近なんかで見たんやけど、うん、桂正和と鳥山明って友達同士。
そうですね、すごく仲がいい。ね、同期なんかな
同期なんですね。
うん、ジャンプの。
で、まあ今でも全然仲いいらしくて。
うん、うん。
なんかいつかこう、鳥山明の構想としては、うん。まあ自分原作の作画桂正和でやりたいと思ってるらしいんですけど。
それやってませんでした。
一回やってました。なんか。
ね、やりましたよね。
ジャンプの読み切りかなんかでね。
そうそう。あれだから僕見たときに、あ、これ言ってたやつやと思って。うん、
ただ、違和感バリバリやなと思って。
ですよね、
でしょうね。でしょうね。
カサラマサズなんてディティール掘り下げる作画力やのに。
確かに、
うん。そこにディティールがない、あっさりとした脚本つけたらもうめっちゃ違和感でしかないやろって思うんやけど。
そうですね。どっちかって言うと写実的な。
そうそうそう。
ああ、あの人。
いや、ほんま、なんやろ
う。うん。
なんかプロダクト製品やなと思いましたね、ドラゴンボール。
そうです。工業デザインに近いんですよね、鳥山明って。
ほんまほんま。プロダクトデザイナーですよね、本当。
そうです、本当にそう。
ドラゴンボールという作品自体もプロダクト製品にしちゃったみたいな。
いや、だからやっぱり普通の漫画ではないんですよね、
ドラゴンボール。ないですね。
ね、うん。
なんか、本当改めて今回の映画を見たときに、それをすごい感じてしまった。
うん、で、そのね、さっき言われたみたいに、その元々の脚本が全然違ってて、鳥山明がそれを読んで、手を加えたっていうのは、元々がなんかすごくその、ドラゴンボールを育って、うん、いわゆる Z 世代というか、
はい、
あの真面目ドラゴンボールが好きな人向けに作ってたらしくて、はいはい、かなりダークだったらしいんですよ。
ああ。
うん。だからその要所要所にその要素は残ってるなと思って、その例えば、5人の力を合わせて倒すとか。はいはい、ただそれ以外のところは本当にもう変えられてるなって感じはしますね、すごく。
いやー、そら鳥山明としてはそれはもう。
そう。
嫌でしょうね。
そう、だからそれはもう嫌だったんでしょうね、本当に。でね、やっぱね、一番言ってたのが子供が見れへんって言ってたんですって。
うん。
その元々の脚本を見た時に、これ子供楽しくないっつって。
うん。
うん。そこはすごく重視してるみたいで。
うん。
まあ、楽しい。ものじゃないとっていうところがあるみたいですね。あとやっぱハリウッドの件が大きかったんじゃないかなっていう。
まあ確かにね。いくらもういやいや書かされてたドラゴンボールって自分の手が離れていったという、うん、言えども。
あれはひどかったっす
ね。めちゃくちゃにされたら。
そう。
それはちょっと困ると。
いくらなんでもあれはないと思ったんでしょうな、って本当ね。そういう意味では今回のアニメ化に関してはもうお墨付きですからね。
いや、だからある意味ね、今回のドラゴンボールが本当の意味でのドラゴンボールかもしれないですね。
そうですよね。 今一番最近でその鳥山明が思ってるというか、その今まで、まあ今までずっとあの人は変わってなかったんでしょうけど、
うん、
ここに来てやっとその、まあ最後、後日談というかね、うん、一番動くドラゴンボールとしては、一番正しいというか。
そう、だからね、
正しいでしょうね、これね。
僕 GT も一応一通り見たんですよ。
はい、はい。
けど、受け入れられなかった理由が分かったんです
よ、う
ん。
はいはいはい。
やっぱ GT って、鳥山明ではない、ドラゴンボール好きな奴らが作った
続編でしたから。そうですね、もう完全に GT は別ですよね、あれはね。
やっぱ物語があったんですよね、GT って。
うん。
で、最終的に悟空消えてなくなるとか、そんなんやったし。
うんうん
うん。なんか、いや、そういうのじゃないよね、って、ドラゴンボールは、って。
そうですね。
まあ、そこが受け入れられなかった理由なんだなと思って。
ただ、GT すごい好きな人もいるんで。
いや、面白いんですよ、GT は。
そうそう、だからそこはね。
うん、面白いと思うんですよ、GT。
うん、うん。
何回やって見前、最後まで見てしまったから。
あ、そうなんですか。
うん。ちゃんとしてるんですよ、話的にも。
うん、
ただ、いや、ドラゴンボールではないよなっていう。
うん、
ある意味ね、鳥山家の話はちゃんとしてないですからね。
本当むちゃくちゃですからね、基本的にね。
うん、うん。
都合よく終わっていったりもするし。
そう、本当に後付けの設定であんだけよくうまいことやってるなというか、やっぱ、ひらめきとか、なんか、適当にやってるに見えて、すごくよくできてるんですよね、やっぱ。
そう、だから、まあ、なるほど。語弊がある言い方ですけど、
うん。
まあ、あまり中身がない、だと。
うん。いや、悪い意味じゃなくて、
ね。悪い意味じゃなくて。
うん、うん、うん。
中身がないじゃないな。シンプルなんですよね。ほんと。
いや、もうほんとシンプル。すごいですね。で、いろいろ長々とこう、語って見せるんじゃなくて。
うん、改めて、そうなんだっていう気づきと、改めてすごいなという、う
ん。いや、すごいですね。コンテンツとしては本当にもうよくこんだけ残ってまだ続きそうな気します
か。永久に続けられますよ。コッシーがそれやからね。
そうですね。ほんとそうですよね。
なんやったら新しいキャラクター付け加えていってもいいもん。
実際でもね、ゲームとか、劇場版なんかそうですからね。
だから、結局、劇場版とかゲームで出てきたキャラクターも、なんか知らんけど、オフィシャル化になっていって、
ね、
なんか、ありになっていってるじゃないですか。
そうですね。あのね、やっぱ、すごいですよね。
いやー、ほんま、いつまでも続けれるんやろなーと思ってね、うん。ある意味、サザエさんみたいなもんかなっていう。
不変なものというか、なんかこう。
味付けしたり、なんとでもなるからね。
そうですよね。
うん。
うん、多分他の漫画であそこまでの境地に行こうと思ったら相当大変っていうか。
いや、普通だって作品を作るってことは、
うん、
まあその作者作り手の意思がそこに介入していくからね、
うん、
普通ね。
うんうんうんうん。
それがないっていう作品はないはずなんですよ、そもそもとして。
そうですね。あれだけ作者の意図しない方向に行って人気が出てるっていうのはすごく変わってるというか。
いや、
まあだからいろいろ複雑やったよな、本人も。
奇跡のような作品ですよ。ドラゴンボールは。
うん、いや、それは僕も思うんですよね、すごくね。なんでこんな人気あるんだろうって、思ってましたからね、ずっと。すごいなと思って。
うん。まあ、そんなことに気づかされた一品でしたね、今回の映画は。
そうですね。うん、なんかこう、ドラゴンボール軽く流すようなことを聞いてたんですが、がっつり言って
ます。意外と語ってしまいましたね。
これ本当は違う話につなげるとかって。
言ってましたけど。意外と一本がっちり。
一本がっちり。言ってしまったんじゃないですか。
はい。まあ、皆さんも、ドラゴンボールファンであるならば見て損はないんじゃないかなと思います。
そうですね。あくまでもその、鳥山明が意図してるっていうことを知って見てほしいですよね。
そうですね。
まあ、こんなん鳥山明じゃない、じゃなくて、これ逆なんだと。いうところ、はい。特に若い人なんかは違和感抱くでしょうね、やっぱりね。
抱くんかなぁ。なんかもう、どういう認識で見られてんのやろ。でもある意味それも、自由聞くのが、
うん、
例えば若い、その、リアルタイムドラゴンボール知らない、もしくはもうドラゴンボールの原作を読んだことがない、
うん、
ゲームのドラゴンボール知らないって人が、仮に今からドラゴンボールを見たとしても、
うん、
その若い人、若い人なりの解釈を付け加えれるじゃないですか。
うんうんうん、
なんか正解がない漫画やから。
うん、
そういう意味ではなんか、わからないなりに、面白いく見れるんかな、うん、
いや、今読んでも漫画は絶対面白いです。
漫画はね、うん。
うん。絶対面白い。
いや、ほんと、なんか、すごい存在だなと、
う
ん、ドラゴンボール。
いや、ほんとそうですよね。やっぱり偉大な漫画だな
と。偉大な漫画だなと。思いますね。
うんうん。
はい。ってな感じで、今回は、ここで終わりにしましょう。
あ、そうしましょう。
はい、はい。お送りしたのは沢田信也と
川崎と
ペガでした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
さよなら。
さよなら。
ハハハハ。